FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編 FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第13回目の放送です。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子です。そして私と一緒にこの番組を進めていただきますのは舞鶴歴史ナビゲーター田辺花鳥の会の門中雄一郎さんです。門中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今週もですね、引き続き門中さんには、中継でのね、ご出演をしていただきます。
はい、
さてこの明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年は NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」の放送開始に合わせ、細川藤孝にまつわるさまざまな史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっています。この番組は舞鶴市では FM77.5 で、インターネットサイマルラジオでは全国から FM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン、放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組は田辺花鳥の会、キリングループの提供でお送りいたします。それでは門中さん、早速ですが、
はい、はい、
さあ前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟が来るを振り返るコーナーとなっています。今週5月24日日曜日の麒麟が来る、振り返っていただけますか。
はい、そうですね、今回は、織田信長の上洛を狙って美濃の斎藤義辰が信長の暗殺を企てるという、まあ、結構これまでのドラマでも描かれたり、まあ、軍記物なんかでも書かれたりするお話なんですけども、はい、それを、まあ、使ったエピソードで、まあ、そこに明智光秀も絡んできて、うん、でなんとその場に斎藤義辰とばったり出会ってしまうという、非常にまた面白いアレンジがされたお話で楽しませてもらいました。
はい、
印象に残ったところって、ね、どうでしたか。
そうですね、やっぱり最初の、ね、シーンは信長とお母さんのなんかこうちょっと、ね、ドロドロした感じのシーンから始まりまして、 あと道山の死からやっぱり2年後ということで、急になんかこうバッと、ね、進んだ感じがして、そしてそ、ね、やっぱり一番なんかこうグッときたのはやはり義辰、ね、との、
ね、
こうなんかこう最後の場面なのかなっていうような気がしましたけれども、
まあ、ちょっと、まあ、立場も変わって考え方も変わったみたいなところがあって、はい、で、まあ、これまでずっと父親のことをマムシとか本当の父親じゃないみたいなことを言ってましたけど、今回はなんと、セリフの中でももう普通に父上ってい
う言ってましたね。
言ってたのが、
ね、
印象的で、
はい、
結構見どころだったかなというふうに思いますね。
でも義辰の最後は病死なんですね。
そうですね、もうぽっくり亡くなって、もうこれまでのドラマでもナレーションで亡くなってしまうことが多かったんで、はい、今回は非常にスポットが当たっているんで、今回ぐらいはナレーションの最後じゃないかなと期待してたんですけども、
ね、まあ、実際にも若くして亡くなってらっしゃるんですよね。35ぐらいっていうふうに、ね、聞いておりましたけれども、いやでもね、はい、今回は細川藤孝も、ね、結構出てまいりましたよ ね、ちょっとキーマンでしたよね。
細川藤孝が、まあ、今実質的に現状明智光秀の一番の親友みたいなところで、
はい、生涯の友のような感じですよね。
ドラマが始まった時は、
はい、
斎藤義辰、まあ、昔の高政が友達っていう抱え方で、もう前々回と今回で完全にもうそなたにはつかんっていうことで、
はい、
まあ、絶好みたいな形になって
るんです
けど、
ね、
もしかしたらこれが最終回、
うん、
藤孝と明智光秀のところでまた逆に変えてくるんじゃないかなっていうところもドキドキしながら、うん、
はい、
いる そんな回でした。
そうですね、はい、今回も本当に楽しく見させていただきました。皆さんもね、どのようにお感じになられたでしょうか。さあ、それではここからは細川藤孝トリビアのコーナーです。今日はどんなトリビアご紹介いただけますか。
ですね、細川藤孝の今回はお兄さんの話をしようかと思うんですけども、
はい、
今までも登場する三淵藤秀っていう人がお兄さんなんですけど、
はい、
名字が違うっていうところでちょっと惑われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、もともと
細川ではないんですか。
が、はい、三淵家の父さんなんですけども、まあ、弟っていうことで細川家に養子に行って細川藤孝になったっていう、
もともと私細川さんなのかと思っておりましたけれども、あの養子に行かれたんですね。
はい、養子に行って細川になったんですけど、もともとは三淵さん でお兄さんも三淵さんなんですけども、でもう一人、この後ドラマに登場するかどうかちょっと分からないですけど、その藤秀さんの息子、はい、でなんか秋秀さんっていう人がいらっしゃる、はい、秋秀っていうのが、もう名前が昔ってあの将軍から一文字もらってっていう名前が多いんですけども、
はい、
例えば吉輝から名前をもらったら、まあ、輝っていうのがつくっていうのが、なイメージなんですけど、その藤っていうのは、まあ、藤孝もそうなんですけど、何なのかっていうと、実はあのドラマにも登場してる、している足利義輝っていう将軍がいるんですけど、実はあの名前を改名してまして、
はい、
義になる前が義藤っていう名前だったんで、藤の字をもらって藤秀藤孝っていう名前で、
はい、
でこの後登場する最後の将軍の義明っていう人もが言うんですけども、
はい、
その義明っていう人も名前を変えてて、最初あの義明の秋っていうのは春夏秋冬の秋っていう字だったのを、まあ、その後にあの昭和の昭っていう秋に変えたんですけども、
なるほど。
でその三淵秋秀の秋っていうのは、それもあの改名の前の春夏秋冬の秋をもらってるということで、親子揃ってその将軍の名前を変える前の名前から一文字使ってるっていうのが、うん、まあ、ちょっと興味深いなって思っているんで。
なるほど。そこまでちょっとね、深くはご存じない方も多いんじゃないでしょうかね。ということで今日のトリビアご紹介いただきました。それではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから、大河ドラマキリンが来るの大正デザインに使用したキリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るを、光秀ゆかりの地近畿中部限定で来月2日から大好評につき限定発売を行います。キリンはケージの前触れとして姿を現すと言われる聖獣で、キリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず、人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさをお届けしています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。以上、キリングループからのお知らせでした。さあ、それではですね、続いてはイベント情報のコーナーなんですが、ここ最近はですね、光秀ゆかりの地ということでね、ガイドマップから場所のねご紹介をしていたんですが、今日はですね、ちょっとキリンレモンの方の、キリンが来るのラベルのね、キリンレモン、ちょっと今ね CM の方でもご紹介しましたけれども、こちらがですね、なんと来月2日にですね、新たに今までの1種類からさらにあと3種類加えて4種類になるというね、こちらの情報をお伝えしたいと思います。さあ、もなかさん、以前のね発売のキリンレモンのキリンが来るバージョン、はい、飲まれましたか。
はい、いただいたのを飲ませていただきます。はい、はい、
ね、これすっごく大人気でですね、3月に発売されたんですが、水色のね桔梗紋入っていた、はい、キリンレモンなんですが、これ滋賀と京都で販売本数限定されて発売されていたんですが、通常の 2.5 倍 もう好評だったということで、そしてこの度デザインを増やしてですね発売することになったんですね。で今回はあの中部地方の方にもねあのプラスされて、近畿と中部9府県で合計108万本販売するということなんですよ、ね、ぜひあのまた違うラベルをね皆さんあの探していただいてあの飲んでいただきたいんですが、新たに、できますこのラベルなんですけれども、ですね、光秀が鎧兜を身にまとって騎乗する姿とかねあるんですよ。あとお城だったりとかね、はい、また以前のバージョンもあるということなので、ぜひね新しいバージョンも皆さんね飲んでいただきたいと思います。
コレクションしてもらえたらと思います ね、
そうですよね。これ、あの並べてるだけでもなんかかっこいいですもんね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんねあのまた来月2日からスーパーなどに並ぶと思いますんでね、探してみてください。そしてこのねキリンのパワーを感じてね元気になっていただけたらと思います。それでは、もんなかさん、はい、今週ですね5月31日日曜日のね大河ドラマキリンが来るの見どころ教えていただけますか。
はい、これからいよいよ今川義元が尾張に向かって攻め込んでくるということで、はい、まあ、いよいよの桶狭間の戦いが近いんですけども、ここで次回はなんとあのこれまで少年だった、竹千代君があの松平元康、後の徳川家康なんですけども、大人になって登場するということで、
うわ
すごい、またあの第3の英雄がどのように描かれるのかっていうのがまた楽しみな回になってますんで。
そうですね、もう見どころ満載ですね。次回も楽しみ
でございます。そろそろ光秀のお家にもあの子供がポコポコとお生まれになってますんで、あの後のガラシャさんももうじきお生まれになるんじゃないかなって。
そうですね、今回あのねお子様が宿るシーンなんでもね、はい、ありましたものね。はい、
ね、
ということでまたね次回も楽しみにしていただきたいと思います。そしてねちょっとねあの残念なお知らせなんですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この NHK 大河ドラマ麒麟がくる6月7日の放送でね一旦ちょっとお休みとなるんですよね。もんなかさん、
そうね、ちょっと残念です。桶狭間の戦いを区切りで、うん、はい、しばらくお休みされるということで
のようですね。はい、ということでね、ただ番組の方はねもんなかさんと通常通り、ね、続けていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひこれからも聞いてください。さあ FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編、そろそろお別れの時間です。この番組は NHK 大河ドラマ麒麟がくると連動し、細川雄斎を通して舞鶴の魅力を再発見するラジオ番組です。さあということで今週も皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。